ヨハネによる福音書8章31節から38節の御言葉です。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。すると彼らは言った。私たちはアブラハムの子孫です。今まで誰かの奴隷になったことはありません。あなたたちは自由になるとどうして言われるのですか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。奴隷は家にいつまでもいるわけにはいかないが、子はいつまでもいる。だからもし子があなたたちを自由にすれば、あなたたちは本当に自由になる。あなたたちがアブラハムの子孫だということは分かっている。だがあなたたちは私を殺そうとしている。私の言葉を受け入れないからである。私は父のもとで見たことを話している。ところがあなたたちは父から聞いたことを行っている。今朝も神が私どもを集めてくださって、神の民としての恵みを形を与えていてくださることを感謝を持って覚え、信仰を言い表します。一信条を持って信仰告白といたしますので、覚えのない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアに生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死人で葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇りて全能の父なる神の御に座したまえ。賢いより来たりて、生ける者と死なる者とを裁きたまえ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。祈ります。他の死なる神、主の初めの朝、こうしてあなたが私どもを招いていてくださって感謝です。まさに主の初めの朝、それは主イエスキリストのよみがえりの朝でありますし、復活、まさに永遠の命がこの地にもたらされた、その恵みの朝であります。こうして主イエスキリストの復活の日の主イエスキリストの出来事、集うことを通して扱っている、私どもが永遠の命の恵みに扱っていることを今覚え感謝いたします。いろいろな状況の中で、地上には死の状況、死の影がまさに蔓延、そこに覆っています。そんな中にあって、私どもはよみがえりの命の恵みのうちにある。なお死してよみがえる、その命の約束をいただいている、そのことを感謝いたします。今こそ人々はよみがえりの命を必要としています。どうかそのことを覚えて 教会へと、主イエスキリストの福音へと人々をあなたが招いてくださいますように。遠ざけるような働きではない、まさに人々がこぞって求めているのだということを覚えられる恵みを私どもにも与えてくださいますように。死をよみがえる、よみがえりの命こそ今この世が必要としているものです。教会の指針こそがこの世が求めているものです。そのことをまさに覚え、ひたすらに復活の主イエスキリストを述べ伝える力と知恵とをあなたが与えてくださいますように。私どもは一週間の歩みを終えました。あなたの祝福のもとに始めた一週間です。しかし様々な状況の中で、まさにいろいろな力のもとに自らを埋没させてしまって、自らの尊さを見出せないようなものであります。しかしあなたは私どもを見捨てたまわない、覚えくださっております。そしてその一週間の歩みを花田よかったとまさに言っていてくださいます。休みの時、それは祝福を受ける時です。今こうして祝福を受け、私どもの一週間が花田よかったものとして満たされ、そして完成を見ているということを覚えて感謝をいたします。人の一生も一日もまさにあなたの祝福を持って終わる、完成を持って終わる以外に道はありません。そのことをまさに覚えて、あなたの皆を称える恵みの日々とさせてくださいますように。あなたはこの教会をこの地の救いのために建ててくださいました。救いは主イエスキリストにあります。主イエスキリストを述べ伝えることを通してあなたが働いてくださってこの地の救いがなりますように。また教会は幼稚園とともに始まりました。どうぞその幼稚園の技を祝し、子どもたちがあなたに連なり恵みを得る、救いの恵みに預かるものとさせてください。何よりも子どもたちがあなたと人に愛され健やかに成長しますように。そのためにも家庭を整えてください、家庭を祝してください。また幼稚園の営み、働き人をあなたは大いに祝してくださいますように。公益財団法人社会福祉法人と2つの宇宙社があります。あなたを明かしするものとしてあなたが祝してください。そこでの働きが本当に慰めとなり力となるよう顧みてくださいますように。今日もまたそれぞれの場であなたの前にひざまずいている者たちがあります。どうかあなたが望んでくださったあなたの慈しみ、恵みをそこに思うことを得させてくださいますように。あなたが今ここに望んでいてくださり、私どもと共に、私どもにあなたの栄光のうちに私どもを置いていてくださる、そのことを感謝をして、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。主イエスが語られた言葉を聞きまして、多くの人々が主イエスを信じたということが30節に述べられております。でその30節を受ける形でここに受けてですね、主イエスを信ずるとはどういうことなのか、またということを主イエスを信じたユダヤ人たちに主イエスはお話しくださるのであります。主イエスは言われます。私の言葉にとどまるならばあなたたちは本当に私の弟子であると言われるのです。主が言われています。主イエスの言葉にとどまる、それが信仰だ、主イエスキリストを信ずるということだと、そのことをここで明言してくださっているのであります。主イエスの言葉にとどまる、それは主イエスキリストの言葉を、すなわち神の言葉をことこそ基とする、すべての生活の、そしてすべての存在の、その基とするということであります。人の言葉を生きることの根拠とするのではなく、神の言葉、主イエスの言葉をこそ生きることの根拠、そのまさに私どもの日常とする、日常のまさによりどころとするということを 主イエスは言ってくださっているのであります。私どもの生活、私どもの日常、私どもの歩みの根拠はどこにあるのか。それは神の御言葉にある、主の言葉にあるということは明確なのだということを覚えて良いかと思います。主イエスの言葉をこそ拠り所とする。御言葉にとどまるためには どうすればよいのかということでもあります。それは主の御言葉に聞き続けるという以外にはないと言わざるを得ません。主イエスの言葉に、それゆえに神の言葉に聞くことがないならば、聞き続けているということがないならば、人は自分の思いを先立たせ、人の言葉に聞く以外にはなくなってしまうからであります。御言葉にまさにとどまるときには、自分の思いでとどまろうとするのではなく、常に御言葉を聞いていくことの中で、そこでまさにとどまるということが起こるのだということを覚えていいかと思います。で、自分でその言葉を覚えておいて、この言葉はこうだこうだっていうふうに解釈したということが大事なのではありません。それは人間の思いが入ることでしょう。そうではなく、まさに常に御言葉に聞き続けていること、それこそが御言葉にとどまるということになるのだということを覚えていいかと思います。そうでないならば自分の思いになります。あるいは組織の思いになる、この世の思いになってしまう、それは当然のことであります。御言葉に聞かなくなるときに自分の思いが語られていきます。御言葉が聞かなくなるときにこの世の価値観が支配します。そこにはまさに平安はない、本当の意味での命、神の恵みはないと言わざるを得ません。御言葉に聞き祈り礼拝する、それが日本の教会の、いや日本のキリスト者の経験者でもありました。それが日本の教会、日本のキリスト者の特徴、信仰の特徴でもあります。そういう意味で御言葉に聞き祈り礼拝するということを失うということは、礼拝、まさに信仰を失うことと言わざるを得ないのであります。まさに御言葉に聞き続けることを失ってしまう、それは信仰を失うことであり、自分本位、そして人間本位、そしてその人間本位、自分本位ということとして滅びの道であるということを覚えてよいかと思います。そこには主イエスとのつながりは失われてしまっているからです。御言葉から離れることはまさに神とのつながりから離れてしまう、そういうことになってしまうのであります。まさに主とのつながりを失い、神とのつながりを失ってしまえば、地をもって終わり、地が終わることを、地上が終わることをもって終わるしかない、そう言わざるを得ません。それゆえに滅びなのであります。そこには地を超えた世界はないからであります。地上にありながらなお神のものとされているということをなくしては、すべては虚しく過ぎ去っていくしかないのだということを覚えなければなりません。主の言葉にとどまる、それは主イエスとのつながりを保ち続けるということであり、神とのつながりを常にそこに与えられているということでもあるからです。御言葉に聞くことを失い、祈りを失い、礼拝を失っていて、どうして神とまた主イエスキリストとつながっていると言えるでしょうか。それはありえないことということで、ね、あります。御言葉に聞き、御言葉にとどまる、 それは御言葉に聞き続ける、そういうこと以外にはないということを覚えていいかと思います。そこで神の力が働くからであります。御言葉とともに聖霊が、神の力が働くのです。ですから御言葉にとどまるということは、聖霊がそこに臨む、そして神がそこに、神の力が働いて神との結びつきを豊かにする。まあ、豊かにという言葉は必ずしも適切ではありませんが、神とのつながりを強くしてくれる、そういうことだということを覚えて良いかと思います。神の言葉に聞き続ける、それが信仰なのです。私どもの信仰は何か、御言葉に聞くことが信仰だということです。それこそが実は信仰の要になるんだということを覚えていいかと思います。で、この御言葉に聞くという信仰で思い出す故事があります。サムエルのことが思い浮かびます。少年サムエルは再三の神の呼びかけを聞いてですね、自分の主人であるエリが呼んでいるものと錯覚をいたしまして、その目覚めてはエリのところへ行くわけです。で、3回目になってエリもそのことは気づいてですね、エリはこのようにこれがサムエルに対する主なる神への呼びかけであるということを気づいて、エリは言うので、その少年サミュエルに言うので、ね、あります主がまた呼ばれたならこう言いなさいというのです。主をお話しください、しもべは聞いておりますというようにと教えるのであります。そしてサムエルは神に呼びかけられています。主をお話しください、しもべは聞きますと答えるのだのであります。まあ、こっちの最初の方は新教導訳で言って、後では口語訳で言っててもピンとこないかもしれませんが、端的には主をお語りください、しもべは聞きますの方がよく知られているわけなので、それを言いましたけれども、そういうふうに答えて御言葉に聞いたわけで、あります。信仰、それは御言葉に聞くことにあるのであります。御言葉に聞くこと、そこに聖霊が、神の力が働くからであります。そしてそこでこそ人は真理を知ります、知るのです。真理とは何か、真理とはまあそれは真実ということでもありますけれども、真実、真理ということ、それは主イエスこそが神の子、救い主であられるということが聖書が語る真理であり、真実であります。この世に真実がある、真理がある、この世に示されて真実、真理、それはイエス・キリストこそがまさに神の子であり救い主であるということが、この世に示されている神からの真理であり、神からのまさに真実の出来事であるということを覚えて良いかと思います。実はこのとどまるという言葉は、主イエスと御父、御父との関係を言い表す言葉でもあると考えられています。主イエスが御父より、父より使わされた神の子であられること、そのことが変わりなく真実であること、そしてまさに主は神との関わりのある、神とのつな、神との神に使わされたものとして神の子であり続けられておられる方ということを表す、その神の子であり続け、神の子でずっと変わりなく神の子であるということを表すのが、このとどまるという言葉の内容だったと考えられているのです。で、そうであれば、まさにとどまるといった時に、私どもは御言葉にとどまるということなんですけれども、まさにそれは主イエスが神の子であられる、不変であられる、このことに何度まさに変更もないということを表す言葉として、とどまるという言葉が使われているということにもなるということであります。そういう意味で まさに真理を知るということにつながっていくことになっているので、あります。主イエスこそ御父を使わされた神の子、救い主であられ、そのことは真理であり、その真理を知ることにまさになるのだということであります。それが御言葉に聞くことによって起こってくる出来事であります。御言葉に聞き続けることを通して、主が神の子救い主であることを知る、その主が神の子救い主であるということを知るということは、まさにそれは救いをある、救いをいただく、救いに預かるということに他ならないということであります。救われるということは、イエス様が私の救い主、まさに神の子として私の救い主であるということを知ること、それが救われるということの内容になるからであります。主イエスを神の子と知る、その救いのうちに、救いをまさに主を知ることで預かるのだということを言ってくれているのであります。そして主を神の子救い主と知る、すなわち信ずることで、あなたたちは自由にされると主イエスは言ってくださっています。主イエスを信ずることで人は自由を得るというのであります。しかしユダヤ人たちは自ら自負するところがあります。それはどういうことか、自分たちが持っている自負の自負があって、そのこの主イエスの言葉に引っかかるのであります。でどういうことかと言いますと、彼らは言います、私たちはアブラハムの子孫、今まで誰かの奴隷になったことはありませんというのであります。アブラハムの子孫としてユダヤ人たちは、自分たちは神の支配、神の民であるということをそこに言っているのであります。だからこの世の権力に縛られるものではないと言っているのであります。確かに彼らはバビロン捕囚ということがあったとしても、神の民としての自覚を失うことはありませんでした。もちろん揺らいでですね、信仰が揺らいで崩壊しような時はあったんですけれども、それでもその自分たちは神の民であるというそのアイデンティティを失うことはなかったわけです。支配のうちに、この世の支配、この世の権力の支配のうちにあっても、そのことを失うことはなかったわけであります。そういう意味では自立心を持っていた。たとえ捕囚の民と囚われの身であったとしても、まさに自立心、自らの自由を失うことはなかったということを覚えていいかと思います。では主イエスが言われる自由とはどういうことなのかということを、私もはここで考えなければいません、なければなりません。まことにと主は宣言をして言われます。罪を犯す者は誰でも罪の奴隷であると主は知っておられるのです。人は誰しもが、人の誰しもが罪の奴隷であるということを知っておられる。罪を犯す、それは罪を行う者という言葉が使われるわけですけれども、ユダヤ人たちが自らをユダヤ人たちに対して自らがアブラハムの子孫と自負し、なんと神から使わしておりながら、でありながら神から使わされた神の御子に対して、アブラハムの子孫、神の民と自己主張してやめない、そのことが罪を行うこととなっているのだということを主イエスはそこに示しておられるのであります。御子の言葉に、神の前でその御子の言葉に聞くのではなく、なお自己主張をしてやまない、それが罪の奴隷と言われていることのゆえんだということを覚えてよいかと思います。人は神の前にへりくだることをなくしては自己主張なものでしかないということを覚えてよいかと思います。 自らの思いが先立ってある。そういうことでは、本当の意味では神の前に崩れているとは言い難いのだということを覚えなければならないかと思います。人は御言葉に聞き続けることなくしては、神の前にまさに崩れることなくしては、自己本位に自己保身に生きるしか術がないのだということを改めて覚えてよいかと思います。人が御言葉に聞かず、祈らず、礼拝しないなら、当然のこと、その人は自己本位でしかなく、自己保身でしかなく、自己主張なものとして罪の奴隷に過ぎないということを覚えてよいかと思います。奴隷は家にいつまでもいるわけではないとイエス様は言われておりますし、また子はいつまでもいるというふうに言っておられるわけ、いられます。奴隷、家というのは、奴隷は家を所有しませんから、その家というのは奴隷が所有する家ではありません。要するに奴隷にとって家は我が家ではありえないのであります。そしてその家にいつまでもいるということには、それゆえにならないということを言っています。その家の子は、その家こそが我が家でありますから、いつまでもいるということを言っております。まあ、奴隷は拠り所となる家はなく、子は拠り所とする家があるということなのでしょう。御言葉にとどまる、御言葉に聞いている人には拠り所になる家があるということを、このことをもって示しているのであります。そしてその拠り所になるもの、それはまさに御言葉に聞く者にとっての拠り所、それは神であり主イエスキリストであるということをそこに言っていると言っていいかと思います。ですけれども、自己主張の者に拠り所はありません、家はないということを言っているのであります。神に、そして主イエスにつながらず、つながってはいないのですから、自分しかないのでありますから、まさにそこには永遠の、そして永遠とか不変ということはなく、寝なき仕草ではでしかない、浮世を漂うものでしかないということを覚えてよいかと思います。それではここに言う主イエスが言われる自由とは何かということであります。主イエスは言われます。子があなたたちを自由にすると、ことは主イエスキリストご自身のことを言っています。神の子として主イエスは罪に過ぎないものに、まさにその罪に過ぎないものが信ずるところで、その信ずるものに自由を与えてくださるということを言っているので、主が言われる、与えてくださる自由とはないか、それは罪からの自由ということであります。罪の支配から人を自由にする、解き放つということでありますし、死の束縛、それは死でありますから、罪の結果は死でありますから、そういう意味では死の力から解き放つということを、この自由ということで主イエスは言っておられるのだということであります。主イエスキリストこそ罪の贖いなる方だからであります。主イエスは罪なき方であられるのに、罪なる私ども人間の罪を贖うために十字架に死んでくださいました。清き血潮、命をもって罪に汚れた私どもの命を贖ってくださり、そして清めてくださ、聖としてくださったのであります。そのことを信ずることで、私どもは罪あがなわれ、清められ、罪なきものとされるということなのであります。まさに罪の縄目から、支配から解き放たれ、自由なものとさせていただいているのであります。 そういうことでありますから、まさに御言葉に聞き続けるところで、私どもは罪から解き放たれ、まさしく自由を与えられるものとなっているのだということを覚えてよいかと思います。主の言葉に聞く以外に私どもは自由はないのです。主の言葉にとどまるところに以外に私どもは罪からの自由を得ることはないのであります。自己本位な自己主張なものであればこそ、御言葉にとどまることでしか実は私どもは自由にはなれないということであります。自己主張とか自己本位とか言っているのは、要は結局は自らにとらわれているものということです。自らにとらわれている最も強い呪縛、最も強い支配、それがまさに自己本位ということでありますし、自己中心ということになるのであります。そんな私どもの呪縛、私どもはそういう呪縛のうちにありますか。その呪縛から解き放たれるのはただまさに御言葉なんだ、御言葉に聞く以外にはない、それ以外には道はないのだということを覚えてよいかと思います。主の言葉に聞かず受け入れない、そこに招く結果はまさにはっきりしております。まさしくそれは死でしかないということであります。ここで主イエスは言われます。あなた方は あなたたちがアブラハムの子孫だということは分かっている。だがあなたたちは私を殺そうとしている、私の言葉を受け入れないからであると言っておられます。確かに彼らはアブラハムの子孫、神の民です。しかし神の子であられるその御子の言葉に聞かないんだから、実はその実際にはですね、神の民とは言い難いと言っているわけであります。そして彼らのその思いが主イエスを十字架につけることになる、殺意となり十字架につけることになる。それは神を拒んでいることそのものであり、その神の言葉として御言葉を受け入れない、そんな姿なのだということを覚えてよいかと思います。主の言葉は何をそこに語っておられるか、それは主の言葉、父のもとで見たことを話しているとおっしゃってくださっています。まさに主は子なる神として、父なる神とまさにこの世の先に、全天地創造の先に共にあられました、潜在のキリストであります。神と共なる方であります。その方が神のなさっていることをそこに、まさに見て、そこで語っているということであります。ですから主の言葉は神がなさっておられることを語る、まさに神の出来事を語る言葉だということであります。そしてその神の出来事が語られる、そこには神の出来事が起こるということを私たちは覚えてよいかと思います。まさに神の御心は、出来事とは何か、罪人の救いこそが神の出来事です。そのことを語ることによって、その罪人の救いという神の出来事がキリストが語られることによってそこに起こっているんだ、それがここで言われている重要なことだと言っていいかと思います。神の出来事を語っているのです。しかし人は神の出来事を語り得ない、自らの出来事しか語れない、自らの出来事しか語れないから、自分はこんなにやっています、こんなふうに一生懸命やっていますということを語ることになります。それでは神の言葉を語っていることにはならない、そのことをここで覚えていいかと思います。人は自らのことしか語れないの、自らのやっていることしか語れない、そこに救いはない。しかし主イエスは神の出来事を語る、 そして神の出来事こそ救いだということを覚えていくかと思います。それに対してあなたたちは父から聞いたことを行っている。要するに父から聞いたこと、父祖から聞いた、父祖の言い伝え伝承を行っているということです。人間の側の出来事を行っているのです。それゆえに自らの伝承、まさにこの地上に通用するそういう伝承や価値観に重んじてやっている。この世の論理や価値観に重きを置く、そこに揺らんして生きている。それはまさにこの世とともに滅ぶべきものにしか過ぎないのだということをここでは示しているのであります。私ども罪と死の支配から自由にしてくださる主の御言葉にとどまるところで、聞いていくこと、聞く者としての生活をそこになすことを通して、私どもは常にこの世の支配、罪の支配、死の支配とから解き放たれているのだということを覚えてよいかと思います。御言葉を聞く者は、御言葉に聞いてそして死を迎える者は、死してなお死の支配にはない、神の支配のもとにあるのだということを覚えてよいかと思います。祈ります。天の父なる神、あなたの慈しみと恵みのうちにあることを思います。御言葉は恵みです、命です、そして自由です。私どもは御言葉に預かることです。命に預かり、そして自由を与えられ、そして御言葉への喜びを与えられ、どうか教会が御言葉に聞き、御言葉を語り、御言葉に聞く教会として、あなたの慈しみのうちを、喜びのうちを生きるものとさせてください。さまざまな支配力が今働いています。そんな中で私どもは自由です。あなたがまさに御言葉をくださっているからであります。御言葉こそが私どもを囚われから解き放つ、そのことを感謝をして、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。